それでは4時台のカフェテラスのお客様をお迎えしております。川越出子さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
川越さんにはもうフリーペーパーにもうどのぐらいになりますかね。何年ぐらいになりますかしらコラボ。
十何年になりますかね。
なりますね、はい、アメリカン青春グラフィティから続いて現在は毎日が物語ということで、はい、今回はほころぶ春という、はい、ちょうど今にぴったりのタイトルのような気もしますけれども、 そのお話を伺う前にいつも近況を、ね、伺って、はい、ここでも本当素敵なお話を頂戴しているんですが、いかがでしょうか。
嬉しいことがありました。
そうなんですか。はい、はい、どんなことでしょう。
数日前なんですけど、はい、家の玄関のベルが鳴りまして、はい、でどなたかなと思ったら、うんうん、中年の紳士が、
はいはい、
って言っても清掃してるわけじゃなくて、気楽な感じの
ラフな格好で、
はいはい、もうお顔見ただけでなんかニコニコニコニコさせて、
はい、
それで
ご存知の方ではない、
なんか見覚えはあんまりないんですよ。
あまりないけれども、
でもね、はい、こんにちは何々ですとおっしゃった時に、はい、その娘さんが、うん、私の英語のクラスにずっと来てらした方のお父様だったんですね。
そうだったんですか。
でもなんでお父様、と思って、はいはい、もしかしてご結婚とか、でもひょっとしてなんか不潔な話だったらどうしようとか思ったんですけれども、ニコニコなさってるんで、
は
い、
そ
したら娘が今度筑波大学の大学院を出て、でずっとまあライフワークにしてたバドミントンの選手だったんですね。ずっと7歳の時から始めて、もう今大学院を出てお仕事も、もう貫いてるんです、バドミントン。
すごい、そうなんですか。
だから何ですかね、私のところに時々遊びに来てくださるそのお嬢さんが。
あ、英語が終わってからもも
う卒業なさって、はい、で高校大学に行っても、ふと聞き押された時に、ちょっと寄ってくださる。
あら、嬉しいですね。
そういう関係なんですね、
はい、
ですけどもお父様知らなかったんで、はい、あんまりお嬢様の活躍はもう本人から
お聞きになってて
しょっちゅう聞いてて、何でしたっけね、長いんですけれども、
はい、
彼女はバドミントンの日本代表ナショナルチームにも
すごい選抜されてらっしゃること
もあって、で海外遠征も多かったらしいんです、
はい、
で去年の夏やったかな、2年前かなに来てくださった時も、お話ベランダでお茶とお菓子と出してお話ししながら聞いてると、海外遠征の時にね、私は英語習ってたから、うん、通訳 の役目させられるんですよって言って、もう半分ちょっと笑いながら、うん、ちょっと冗談っぽく、でも嬉しいじゃないですか。私にしてみれば生徒さんが訪ねてきてくれるっていうのはとっても嬉しいんですよ。でそのお嬢さんは特によく何かあったら来てくださって、でずっとバドミントンで活躍してることは知ってたんですけれども、今度もその今度お父様がわざわざいらして、そしてそういうお仕事に今度つくことになりました。バドミントン普及するその関連のお仕事をすることになったって、だから日本の私にしてみれば日本のバドミントン界を背負っていく。
本当そうですね。
もう本当にね、頭はいいし可愛いし、うん、純粋で、でもう話してても楽しくて、
うん、
でそんなことをずっと聞いてて、お父様のその誇らしい顔がものすごい私も嬉しくって、でまあその方がお帰りになった後ね、しみじみと思い出した言葉が一つあったんですね、
はい、
それはどっかで読んだか聞いたか覚えてないんですけれども、はい、人は人生で自分が歩んできた道に道がどんなに大変だったかとかいろんなことを 思い出すっていうことが多い。でも本当は人はその道を誰と歩んだかっていうことの方が印象に強いんじゃないかっていう、なんかそういう文章を読んだことがあるんです。その時にその言葉を思い出しまして、あ、そういえば英語を教えていた時は、例えばバーベキューしたりクリスマスパーティーしたり、ハロウィンしたりして、まあ、英語が少しでも好きになるような方法を考えて、半分遊びみたいなんで英語を教えてたんですけれども、結局はその卒業した後、もう私も英語を教えてないんですけども、時々ふっと訪ねてくださる子どもさん、でその方が例えば赤ちゃんを連れてきてくれたりとかいうのがものすごく嬉しいし、なんか猫を見に来たとか、そんなこともありましたから、やっぱり辿った道を誰とどんな風にどんな方と辿ったかなっていうのが結構。どうですか、文垣さん
は。いや、それはありますね、確かに、うん、今おっしゃったように自分が何がしてきたかってことを思い出すときには必ず仲間の顔が出てきま す、
ね、
一緒にさせていただいた、
はい、例えば馬だったらもう、40年近くお友達、はい、
以前ご紹介いただきましたね、
は
い、
ずっと親しいお友達ですし、はい、どこにどんなふうな危ないところを行ったかっていうのは、ものすごく思い出なんですけど、やっぱりその友達と、はい、泊まりであちこち冗談言ってみたりとかそんなこともありますし、最近ではやっぱり山とかのお友達も、
ね、
例えば私が本当に山のこと知らなくて初めて行った時に渓流を渡るところに来たんです、はい、川を渡るところ、でこっちから向こうの地面の草むらに行くのに、どうしても石の上を
一箇所通らなきゃいけない、
ステップ踏んで向こう行かなきゃいけないけど、はい、私は足がすくんじゃったんですよね。
あ、
これはできない、絶対に落ちるって。
あ、
そしたら、はい、男性と女性の二人のリーダーの方が、抱えきれないほどの大きな岩をボーンとどっかから運んできて、私の踏み腹になるような、その
安心して踏める石を置いてくださったんですか。
持ってきてくれて、それをボーンと、でその二人の方とは今でももちろん付き合っててか、何回、月に1回か2回会うんですけど、やっぱりすごい素敵なお友達として、でね、これがまたね、私の書いたものを褒めてくださるんですよ。
いや、だって素敵ないつもコラム書いてくださってますから当然だと思います。
本
も、ね、ご本もですか。
本の方も、ね、僕は、はい、久しぶりに小説らしきものを読んだとか、でもう一人の女性の方は本当にふっと何かあった時に、ハニー FM 呼んでくださってて、ものすごく励ましてくれるんです、私より若いのに。なのでこういう出会い、その道を一緒に歩いた人との出会いがすごい大事だなと思って。
そうですね、
例えば今行ってるスポーツクラブで、読んだよって言ってくださる方もいて、はいはい、ハニー FM を結構読んでくださってる方がいて、
ありがたいですね。
そういえばね、こういう人との出会いが大事だって言うけれども、それの架け橋にハニー FM が随分なってくれてると思うんですよ。
いや、そうおっしゃっていただけたら嬉しいですけども、いやだから
今日はちゃんとお礼を言いたくて、どれほどね、ハニー FM が架け橋になってくれてるか、それの、
なすかお役に立てたっていうことで、
いや
嬉しいですね。確かにね、21年前開局してから、まあ、こうやってお話をお伺いするのが私大好きなので、いろんなグループさんとか個人さんとか来てくださったら、その中で、あ、こちらのグループさんとこちらのグループさんつながったら面白くなるかもしれないと思って、オナコード役
を
割と買って出ることがあったんですね。
はい、
だから、あ、やっぱりこういう皆さんが集まってくださ ださる場所はそういう役目もあるのかなという気は、うん、しておりましたけど、今みたいにこうフリーペーパーを通じて、
はい、
川越さんご自身が横のつながりを、ね、作ってくださってる、少しお役に立ってるのかと思ったら、これはまた嬉しい、ね、
力強い、
はい、
なんていうか架け橋ですね。
いや、そうですか、ありがとうございます、はい、でもそれは川越さんが書いてくださらないと私たち真っ白なページになってしまいますので
こんな下手な
、
でも、例えばそのスポーツクラブのお風呂の中で、
はい、
お友達になった方がこの感想をですね、英語です
ごい
英語でね、はい、2,3 人、
ええ、
他の英語のグループは別として、これはもういつも英語なんです、はい、でもすお風呂でな、はい、仲良しになった方が、
ええ、
これを持っていったら、
はい、
ちゃんと自分で綺麗な英語で 2,3 人いるんですね、
それは川越さんが英語でお仕事もされたり教えられたりってこと
も、なんかどっかで漏れたんでしょうね。
そうなんですね、はい、はい、
で、英語教えてって言われて、まあまあ教えるようなことも今してないけれど、メールで英語で、またちょうだいって言ったら、教えるどころか私より上手だったり、
いやそうだったんですか。いやいや、
でも、もう一人は綺麗な詩的な、文章を書いてきてくれて参考になったりしてるんですよね。
そうなんですか、はい、
なのでまあ英語の別のグループはもう全部英語なんです。普通のことも何もかも英語なんですけど、こういう出会いがあって、スポーツクラブに行ってお風呂に入っててもあら先生とかいう人がいて、元教え子のお母さんとかが、
はい、
横の髪洗ってたら、はい、あら先生って言ってごめん先生だけやめてくださいって、もう恥ずかしいからやめてくださいって言ってそんな話とか始まって、ハニー FM に広がっていって、
そ
したらちゃんと感想を書いてくださる人もいるし、だいたいメールですけど、
はい、
だから英語を教えるのやめてからもう10年以上経つのに、
はい、
そのつながりがなんか不思議な感じで、今頃、昔から未来にっていうんじゃなくて横に広がってるんですよ、こういう線じゃなくて、
縦ではなくて、
こういう横の線が広がる可能性ってあるんですよね。特に書いたもの、
そうですね、
喋ることは多分、はい、よくわからないんですけど、今までつながっていくものって上下の、まあ言ったら月日とかそういうことだと、
はい、過去から現在未来という流れ、
そうですね、でも横で広がるっていう、なんか不思議な感じがして、これもハニー FM さんのおかげだから
そうですか、
不思議な体験ですね。
その教室は何年ぐらいしてらしたんですか。
ね、20年ぐらいかな。
そちらの方がまずは土台としてとっても大きなものがありますから、はい、だから発信先として本当にほんの少しお役に立っててるかなという気はしますけれども、
やはりこれがなくて書くこともなかったら広がらないし、もうだから厳しい意見とかもありますし、これはあなたが何を言ってるのかわからないとか、
そうなんですか、
点数で言ったら30点とか言って、でも涙が出たっていう話も、今回のことでね、涙が出ましたっていう、だ今回は2つに分かれてるんですけど、それもそれでまた面白いかなと。
そうなんですね、はい、でも皆さんからいろいろな感想が届いてらっしゃるんですね、はい、いいですね
で録音して聞いてくださる方も何人かいて、はい、
そうですか。
それで、今日も朝メールが来たんですけれども、はい、しゅっこさんのラジオが今日は4時からだっていうことで、
うん、
机の上にラジオを置いて、
あら、
そしてそこにメモを貼り付けて、しゅっこさん4時ってメモを貼り付けてるから、
はい、
忘れないからって言って、
あら、それは嬉しいですね。
だから聞くの楽しみっていう人もいるし、屋敷町のお友達は、はい、毎回録音してくださって聞いてくれてるし、本当にハニー FM にお世話になって、
いやいや、
どんどん広がっていってるっていうのは、
はい、
ありがたいことですよね、この年にして。
いやいや、こちらこそ本当にラジオの力っていうのを改めてね、今少し聞かせていただきましたけど、はい、そのラジオが残念ながらこの電波は3月31日で終わってしまうということで、はい、そうですね、ホームページとかインターネットとかスマホとかが苦手な方にとっては、
そうですね、
なかなかこう引き続きお聞きいただくってことが難しいかもしれませんが、いわゆるインターネットで配信をする形で、はい、変わらずに川越さんとのお話、はい、過去のものも全部出てるんですけどね、はい、今もお聞きいただける形になるのでね、今後ともこのフリーペーパーのハニーはずっと発行してまいりますから、
はい
はい、ぜひ毎日が物語、どのように展開していくのか、はい、今後も楽しみになっておりますが、ありがとうございます。そういうお尋ねがいらした方が、
はい、それで、先ほどからずっとお話ししてたのは、
はい、
もう一つの言葉があって、一人の人とお友達になったらその背後に10人いるって。それもどっかで読んだ素敵な言葉だったんで、それまさにね、このハニーフィームの力でそうさせていただいてるっていうこともあるし、はい、なんか本当に、やっぱり広がっていくっていうのは大事です、
ね、そうですね、本当ですね。
何もしなかったら広がらない。
はい、
はい、それを教えられました。
いや、ありがとうございます。今日はなんかいっぱい褒めていただいた21年間頑張ってきた少しのお役に立てたなっていうことをね、ご紹介いただきました。
これからもどんどん発展していってください。
ありがとうございます。じゃあちょっとここで一曲挟んで、はい、コラムのお話なども伺ってまいります。はい、では後半も川越出子さんにお話しいただいてまいります。どうぞお付き合いくださいませ。
お願いします。
フリーペーパーハニーの、コラム毎日が物語、こちらでお話をいただいてるんですが、今回のこのコラムは先ほどおっしゃったこれが票が分かれるっていう内容だったんですか、
はい、
今回。あ、そうなんですか。なぜでしょうかしらね。
もうずっと呼んでくださってる方なんですけど、
はい、
やっぱりその私が体験したことは分かるんだけれど、はい、それがピンとこない、
ああ
そういう体験が多分、はい、うん、まだないっていうか、
はい、
私も不思議なんですよ。 でもこれは一遍書きたいと思って、
はい、
でもそれを人に分かってもらうのにはどうだろうっていう気持ちを抱きながら書いたものなので、
うん、今回はいわゆる川越さんの、まあ、心というか、ここでは胸という袋と表現してくださってますけど、ふわっとした温かいものがいっぱいに入っていることで目が覚めたという部分がありますけど、その感覚がこうなかなか共感できるかどうかというところでしょうか ね。
もっといっぱい書きたかったんじゃないのって、その方は一つ表現不足というか、
はい、
うん、でも涙が出たっていう方もいらして、やっぱりその辺が誰にでも分かってもらうように書くのはなかなか難しいのかなっていう気持ちもあって、でも絶対これは書いておきたいと思って自分でもよくわからない
これはどういう時にこういう、こう思いをなさったんですか。
ただ目が覚めた時、ふっと。
あ、最近のことです
ね。そうですね、1ヶ月ぐらい前から、
ね、そうですね、これを書いてくださってるのが、はい、締め切りが先月の、はい、前半の方でしたので、その時前後に感じられたことですよね。じゃあ特に何かがあって、
友達が分析するには、
あ、はい、
私が珍しく鼻の手術したり、今度目の手術とかがあったり、
ご自身のね、いろいろありますね、はいはい、
それと、まあ、周りの弟とか、はい、いとことかが癌で、うん、弟は あれなんですけど、脳卒中だったんですけど、もう大好きないとこがちょっとこうがんの末期だって言われてたり、そういうものが私のまあ人生に舞台があるとしたら、急に舞台が変わって、なんかお友達も私が属してるあるブログ のリーダーの方も、E の方のなんかがんのあれで手術したりとか、そういうのが、うん、もう舞台が変わるようにバーンと変わっちゃったんですよ。これまでは割とハッピーで元気な私だったんですけども、うん、っていう感じで、でそれを友達が息子さんはいろいろこうこの年になってきて、どんどんいろいろなものが変わってきて、そういうことも影響してるんじゃないっていうふうに、そこまで考えてなかったんですけどね。でどうにもならないことってあるじゃないですか。
ね、ほとんどがそうですね。す人生はね、なんかなかなか、は
い、それがどうにでもなると思っていた私が、どうしてこういうふうにどんどんどんどんこう落ち込んでいくんだろうって、なんか大きな理由があったのかなみたいな、でもいろんな理由があって、それが大きかったんですね多分。で友達はそれを指摘してくれてたんですけれども、涙が出たっていうのはやはりご両親 のお世話とかで、置いていくご両親のお世話をどうしたらいいかとか、悩んでらっしゃる方もいらして、そういうのが そことこう、はい、なんてつながったんですね。その読む方によって、
そうですね、確かにそれはそれぞれの方のバックボーンだったり、ね、その時の環境だったりで、
そうですね、でも案外避けて通れない道かもしれないですね。これはいろんなことを経験していく上で、
いや本当にね、人生ってある一定年齢は、先ほど川越さんおっしゃったように、昨日の続きで今日が来て、今日の続きで明日っていうね、思ってるところありましたけど、だんだん年を重ねると、昨日の続きで今日は来ないんだっていうのが分かった日があったんですねやっぱりそれはもう本当に人生って山あり谷ありってよく言いますけども、それが大きい波なのか小さい波なのか分からないけれども、だからもうある意味こうなんでしょうね、こう受け止めていきながら、自分のこう軸足はあまりフラフラしないでいようとは思ってますが、この、ラジオが突然3月31日で終わるっていうのも突然やってきたので、その辺はやっぱりね、何があるかわからない
なっていうのはね、ですね、なんか友達がどんどんどんどん倒れていくみたいな感じで、
はいはい、
だから今本当に親しくしている馬のお友達とか、大好きな山のお友達とかとの関係もどこまで健康を害して、かけていくわけですよ。
そう
すると、いつまでもこの状態が続かないということは分かりきっているはずなのに、それが実際起こってしまうと、じゃあ私どうすればいいのみたいな、
そこがいわゆる頭で理解してるのと心との違いですよ ね、
そ う、
すね、だ
からそういう状態がずっとこう続いてて、コロナの辺から始まったんですよね、
は
い、でもこういう今回書いたようなことが突然起こったんですよ。ちょっとなんか知らないけど、
はい、
本当かなみたいなように思われるかもしれないけれども、これは実際あったことで、ちょっと大事にしたいなと思って、なんかわからないけどタダでもらったプレゼントみたいな
それだけ感受性が豊かでいらっしゃるってところはありますね。
そうですかね、
いつもいろんなお話をお伺いすると、やっぱりちょっとした現象に対しても川越さんご自身の心がふっと動いた、それを言葉にもきちんといつも川越さんは表現してくださる。それを見て私、そうだったのよっていうねなかなか言葉に表すとっても難しいですよね。
自分で書いても、はい、 書くっていうことと伝わったかっていうことはまた違うんですよね、
はい、そうかそうですね。
お話も人にお話ししたっていうことはその人に伝わったということとまた別の話なんですね。
それは、はい、
そこにはちょっとしたテクニックがやっぱりいるんですよ。
そうですね、
うん、それがテクニックなんてというのは間違いで、やっぱり 話は話の話術があれば、書く方も伝わるためにはどうすればいいかっていうこともありますよね。
あ、そうですね。
その辺がちょっと欠けてますね、私。
いやいやいやいやいや
もっと上手になりたいですね。
あ、そうなんですか、はい、まだまだじゃあこれから先、
うん、言葉も足りないですね、まだまだ。
じゃあぐーっとこの気持ちを表現するのにってこう考え込むことも終わりですか。
あ、それが楽しいんですね、意外に。
そうなんですね、
はい、あ、いい言葉が見つかったみたいな。
そこですね、見つかった時の喜びね。
で、すぐ書けない時は、ええ、ものすごい困るんですよ、
はい、
もう一瞬後二瞬後にはそれが消えていくんです。
あら、
さよならって。
消えていきますか。
もう思い出せない、いくら考えても思い出せないんです。
そうですか。
だからすぐに書けるものを持っとかないと、
ええ、
もうそれは生き物みたいに消えていくんですよね。
へー、
多分残る人も多いと思うんですが、私の場合はあんまりおつむがそういうキープする能力がなくなっている。
いやじゃあそれがまた何かの時にふっと出てくることもありますか。
ほとんど二度と出てきません。
二度と出てこないです、はい、そうですか、わかりました。それはちょっとでも何かの時に出てきていただきたいなって気もしますね。
そうですね、そのうちね、自分が何を探してたかっていうのも忘れてしまうんです。なんか言葉って無料で手に入る宝物じゃないですか。
あ、素晴らしい。そうですね、はい、確かに言葉はね、
もう楽しい、おままごとみたいなもんで、こんな言葉が見つかった、あんな言葉が見つかった、これをじゃあここへ入れてみたらどんなに面白いだろうみたいな、でもそれが伝わるかどうかはまた別の話。
そこなんですよね、はい、今NHK のドラマで船を編むというね、辞書を作られる方々のああいう言葉にやっぱりこうあの方もこう一回その言葉に入り込むとずっと深く深く考えていかれるっていう、こうシーンがあったりもしたんですけども、言葉って今おっしゃったようにそうです ね宝物ですね。
お金もう面白いですよ、言葉っていっぱい散らばってるのに、
ね、
それ平って遊ばない、
もったいない、
ね、もったいないっていう感じですね。
じゃあ次回はどんなお話になりそうでしょうね。
なんかいっぱいネタは持ってるんですよね、こんなお話面白いなっていうのは持ってるんですけど、はい、その時になってもう古い感じっていう風になってしまうものもあるんですね。
あ、もう期限切れになってしまいます。
新鮮味がなくなったら、
あ、もう川越さんにとって、
はい、もう書けない、新鮮味がなくなって書けないっていうこともあるんですよね。面白いのにっていう、今だから面白くっても1ヶ月後にそれ書いたらちょっとなんかもうちょっとお刺身が古くなってる感じかな。
そんなに違いますか。
あ、自分だけの気持ちかもしれないですけれどもね、
ワクワクした気持ちがもうなくなってしまう。
そうですね、
なんかワクワクってすごくこう平らな言葉でもっと何かあるかもしれませんけども、
ね、見つけたみたいなのがあるんですよね、
きっとそうでしょうね。次回は今度は夏号になっていきます、はい、そして新しい事務所からの発信になっていきますので、はい、またぜひ皆さん方に手に取っていただけるような、はい、フリーペーパーにしていきたいと思いますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日の4時台のゲストをお迎えしましたのは川越淑子さん、今回のフリーペーパーハニーの69号になりますね、コラム毎日が物語、今回はほころぶ春という、ぜひ内容を逆にあまり明かさずに今日はお話をお伝えしましたので、手に取っていただいてお読みいただきたいと思います。また次回もお待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。